Aí.私のために十字架にかかり3日目に会えて死に期待しながらに届きたいと思いますが、最初に1分動画を見ていただきたいと思います。今日は癒しの通訳を、ね、お願いしたいと思います。
新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。1、祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。その時は悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。2、私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
はい、ありがとうございました。癒しということですけれども、癒しの働きがですね、今までもありましたけれども、ちょっと起こり方が今までよりもと顕著になってきていると思います。まだでもね、どっかでバーンってブレイクするんでしょうけれども、だからどうぞ気を悪だと言うと祈っとしてます。土台は十字架なので、さっきも言いましたけれども、癒しは特別なことではなくて、信じて行うのは普通に、普通に起こるっておかしいですけども、これは特別なことではなくて、特別な人が、まあ、分かりやすければ宝くじに当たるようなものではなくて日常3時に起こってくることであるということを覚えてほしいですね。自分が恵みを受ける側であっても、自分が祈る方で側だったとしても、これはもっと頻繁に起こってくることだということを知ってほしいですね。で、全ての病は癒されます、ね、その上でしかし、ね、全ての病は癒されます。その上でこちら側が不信仰であったり、時にはね、治りたくないと思っている人は意外といたりするんですね。と思うでしょうけどね。それとも一つは、罪を握ったままであって、ね、この時に治らない、ね、これは悔い改めになりますね。それがもう一つはですね、時、ちょっと言われますね、時ですね、すぐに治らない、だから癒されないと思ってても、実は時があって、その後に癒しがある場合で、この場合はですね、ただ病気だけじゃなくて、その病気を通して人間関係を回復したり、病気を通してその人の人生そのものに起こったいろんなことに対して回復を与えたり、だからすぐ治らない時っていうのは逆に神の計画がもっと追いかけて深かったりします。だからこれがあることを教えてください。それでもう一つは、時じゃなくて、例えば星野富美男さんみたいに、 あの方はあの形であることによって逆にたくさんの世の人にも影響を与えてるし、たくさんの人に逆に希望を与えてるので、そこに神の計画がある場合はそういうことが起こりるということですね。だからでも基本的には全ての病気は癒されるということは大前提ですね。その上で、まあ、こういうことがあるということですね。それから、まあ、保証するかみたいな時があるということにしておきたいと思います。で、ぜひ、祈ってください。癒しを通して、結構多くの人はこれからたくさん教会に来始めると思うので、ね、祈ってほしいなというふうに思います。それで、まだ接種されてなかったですね。あと、白馬キャンプがいよいよ来週に迫ってきましたけれども、ぜひ、ね、皆さん最後まで諦めず祈ってほしいなというふうに思います。 ちょっとね、働きが変わってきたから、神の導きとか、油注ぎが変わってくるだろうと思うのでね、歴史に期待してね、行ってほしいと思います。聖書を言いますね。先ほど大列記開かれましたけど、私は吉明。2箇所用意してきたんですけど、一応最初の方を開きます。1章の方。あれもね、一応ね、準備したんですけど、なんだっけ、遊女ラハブの話もね。でも今日は1章の方いきますね。1章、1節から369ページ。一つ前の聖書と338ページですね。一応、吉明の1章をまた開きますね。お願いしますね。1節から、さて、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げておせられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私は支配の人々に与えようとしている父に行け。あなた方が足の下でところはことごとく、私はモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノ川のレバノンから、タイガユフラテスヘテ人の伝道、およびヒネイル方の大海に至る前である。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたは共にいて、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、おごしくあれ、私が彼らに与えようとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならない。ただ強くおごしくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた全ての一方も俺を行い、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを腐らなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主はあなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。今日はここからですね、ここの解説というよりも今のこの歩みに合わせて適応してお話をしていきたいと思っていますけれども、さっきも言いました殉教生涯の時ありがとうございました。非常に天気は良かったんですね。雪は止まって、ところがものすごい冷たい風が吹いてきて、今までの殉教生涯でこんな寒いことはなかったというぐらい寒くて、私もね、2、3回ね、寒さで話ができなくなって、パウロさんも寒さで話ができなくなって、パウロさんはね、死ぬかもと思ってたりして、ね、半分冗談っぽかったけど、本当にあんまり寒いとそういうことが起こるからですね。で、それでね、面白いこと言われたんですね。雪のこと祈りが集中したから答えられたけどって言って、冗談っぽく言った後に、でもこの中に心があると思うって言われたんですね。私その一言がものすごい心にこう響いたんですね。で、私かなり祈ってて信仰があったんです。今回は必ず天気が良くなるって信仰があったんですね。で、確かに良かったのにあんな寒かったのは、祈りは聞かれたっていう確信があったんで、その中にそういう語りかけて、車に乗ってる時にね、パウロ牧師に言ったら、パウロ牧師はそうなんだよねって言って、我々これから黙示録の時代に向かっていきますね。その中で本当に神の助けとか神の守りはあるんだけれども、しかし非常に困難な時代の中を進んでいくっていうね。だから日は雲は切れて日は入ってきたし、雪は止まったんだけど、すごい寒かったわけですよね、今までにないぐらい。だから神の守りとか神の祝福は間違いなくあるんだけれども、時代自体は困難な時代の中を進んでいかないといけない。そういう時代をこれから生きていくということをね、どうぞね、覚えておいてほしいということを思います。で、その次の週のですね、12日ね、月曜日、ヨシュア南軍たちの結婚記念でしたけどね、今から思えばこの日にね、実はカトリックの、カトリックセンターのホールに私たち行ったんですね。これは山田とゴスペルガーが招かれた神父さんと共に歌おうって、神父さんって花嫁じゃなくてファーダーの方ね。それで、フランシスコの平和のメッセージという集会で、ホールってのは300人ぐらい入るところなんですけども、200人ぐらい来てたかな。で、10年ぐらい前に、浦上伝承を開いたり、いろんなカトリックの場所に行ったんですね。で、その時ね、一箇所だけ開かなかったところが、それはカトリックセンターのホールなんです。ここだけは決して貸してくれなかったんです。決して開かなかった。今回、うちのリーダーが小学生の時に、シスターの卵と同じクラスの中学生か。で、最初は聖書の話ができるって仲良くしたんですけど、相手があんまり聖書を知らないので、そのうちいじめ始めた言葉でねで、卒業する時に最後に謝りに行ったんね。うちの奥さんと親がね、ちゃんとその彼女とそのお母さんに、そしたらその人が今回呼んでくれたんですね。これの席なんだか、実行委員長、実行委員やってて、で呼んでくれて、で山田とゴスペルクラブって言ったら、神父さんたちがいいじゃないかってことになって行くことになったんですけど、我々はね、こじんまりした30人ぐらいの集会で、どっかの部屋でやるんだろうと思って行ったら、 これだったんですね。そのリハーサルか試合の時に言ったらびっくりしたんですね。絶対開かなかった、うちの教会では開かずの間って言われたんですけど、それが開いたんですね。それがちょうど殉教祭の1週間後だったんですね。でこのことが決まった後に、前話しましたインドの神父がそのカリスマ体験して神父を辞めて、アメリカに渡って結婚して日本人と、今長崎の松山って教会のあるところのすぐそばに住んでているんですけど、その人が来たんですね。パウロさんのカリスマ世界の人たちで会いに来たんですね。で神父が来るっていうのはうちの教会に与えた最初の示しなんですね。それが始まった。それでこの開かずの間のところに、しかもコンサートの代は神父さんと共に歌おうっていう、こうそういう本当にそうなんです。そうやってね、前にやってるところなんですね。でカトリックがよく知ってて、山田が招かれたってことで何人かの人から電話があって、よく呼んでもらえたわねってカトリックからね知り合いから電話があったんですね。で行ったの。やっぱシスターがいっぱい来てました。それと神父は普段着でいっぱい来てました。神父なんか神父4人のバンドも見ました。ドラムとベースとギターとボーカーでボーイを歌っておりました信じられないけどね。あともう一人は神父の一人でギターでいたんですけど、そしたらね、神父さんがね、名刺持っていけってね。私名刺あんま持ってなかったんですね。あるんだけど、で、満杯作っても持って行ったんですけど、そしたらね、一人だけ、ね、はっきり示される人がいたんでね、聖母の騎士修道会の人だったんですけど、すごくギターの上手い人だったんですね。で、俺最初に歌った人なんですけど、その人にね、感動して挨拶に行ったんですね。その人がね、昨日か一昨日か、昨日月曜日か、昨日ね、一週間前ですよね、教会訪ねてきたんですね。何かって言うと、その人ね、東京に出したんですけども、訪ねてきて、で来週の日曜日の方にある山田とゴスペルクラブの練習に、参加したいって、私服で来ていいですかってギターを持ってくることになったんですね。だから本当に神父が次から次へ来始めた。何を言いたいかというと、長崎来て、シスターもそれに展開してますけど、神父が来るっていう示しを持って予言があって来たんだけど、全くそれは起こらなかったんですね。隠密でローマまで行った人が一回来ましたけど、隠密でね、うちの教会の人のおじさんなので隠密で来ましたけど、そういうのやので今回は堂々と来たんですね。だから明らかに最初の言葉の成就の始まりなんですよ。これね、舞台が変わったってことなんです。それはね、今日の席と関係するんですけど、はっきり今ね、時が変わったっていうことを知ってほしいんですね。で、この吉明の時にはね、一番最初にモーセが死んだって言うんですけども、何だったらモーセの時代は終わりましたよってことなんですね。モーセは最高の指導者です。いつも言いますが、今でもイスラエルに行って政治家にあなたはモーセなんだっていうのは最高の褒め言葉、これ最高の褒め言葉なんですね。ところがモーセは最も謙遜だった人で聖書と言われている。顔と顔と合わせて神に会った人。この人はアラノ40年イスラエルのために導いた人、ね、そしてマナがあった、そうですね、素晴らしい指導者。神が支えた。この40年間神様はモーセを通してイスラエルを守り支え、そして祝福もいっぱい注いだ。でも最初に与えられたカナンの約束の地には、カナンに関しては1ミリとして与えられなかったんです。そうですよね。モーセの時に神の愛はあったし、守りはあったし、祝福はあったし、奇跡もいっぱいあったけど、一番最初の核の約束に関しては1ミリとして与えられてない。モーセの時代は、で神様はここでヨシアに言ったんですね。モーセの時代は終わりましたよって、ね、これからヨルダン川を渡ってカナンの地に入りなさいって言った。でもうマナは降らなくなった。血と蜜の流れる地になったんですね。血と蜜っていうのは、こうかな、蜜だったよね、蜜ですね。で今言うと、これは血と蜜というのは高級バイキング、ね、でマナも素晴らしい食事だけども、ね、そうなんですね。ところがね、マナは降ったんです。こっちは降らないんです。踏み込んでいって勝利したらこれが食べれるんですね。で神はカナンを与えたって言ったの。与えたって言ったんだけど、そこには先住民がいて、ね、すいませんってね、トントンとノックしてね、いうわけですね、すいません、神様与えたのちょっと立ち退いてくれますかって言ったらね、あ、そうですかって言わない。ね、つまり戦わないといけないんですよ。モーセの時とヨシアの時とは全然神の支え方も助け方も導き方も全く変わったんです。これはね、時なんです。で、これモーセとヨシアと全く人は変わったんです。同じ一人の人生の中に、モーセの時と ヨシアの時ってあるんです。モーセの時はいいですか、素晴らしい神の器で素晴らしい指導者で素晴らしい神の手があったけど、繰り返します、約束に関しては何も成就してない、何も起こってない。あのペテロはね、あの一晩漁した時に一匹も取れなかったでしょ、ね、それとしたら全く何も起こってないんです。これカナンの地に関してはですよ。そうですね、ここから始まるんですね。今ね、あの主の塾は長い間忍耐と訓練が来ましたけども、いよいよこのヨルダン川を渡って占領に入ってきたんですね、これね。だから鳥が変わったってことをはっきり覚えてほしいんですね。でもそのためにはね、これね、踏み込んでいかないと、踏み込んでいくときに、あの働くっていうのは、これは次ね、立って渡って行けって言ったんです。足の裏で踏むところを渡ってたから、足の裏で踏もうと思ったら行かないと踏めないでしょ、こうなんですね。だからこう行かないといけないんですよね。でね、ところがね、まあ、今の言葉で言えば、ここにあの立法の書を口ずさむって書いてあって、立法の書から右にも左にもそれって書いてあって、ここの意味はモーセ五書なんですけども、今の私に提供できたら、これは神から与えられた言葉、あるいは聖書からこれは御心だと確認できたこと、そのことに従いなさいよってことなんですね。右にも左にもそれることなの。例えば賛美隊の働きね、さっきも話しましたけど、賛美隊の働きは主に示されて言ってるでしょ。あの技術がね、最初の頃ね、神様に予言されたんですね。あの路上に宝が埋まってると、たくさんあるから路上に行きなさいって。とはね、技術のメンバーの一人はね、一番初代の技術のね、お母さんがね、主の時がすごいね、ちょっと批判出て批判してた人でね、追いかけてきてですね、で警察電話するんです、必ず。だから警察が来るんですね。警察の人もですね、言うんですよね、いや別にね、あなた方取り締まりたくないんだけどね、通報があったら来ないわけにいかないんだよねとか言ってね。そしたらね、メンバーの一人がね、あのもう必ず警察来るからね、ちょっと今見頃じゃないって言って行かなかった、ある期間。そしたらね、パウロ牧師はね、神から言ってるから行ってくれって言って言ったんですね。それでね、その人以外の人が行ったんですよ。そしたら技が起こったんですね、いろいろ。それでその人も行くようになったんですね。面白いのはこの時、行ってない時は何も起こらないんです。行くときに技が起こったんですよ、はっきり。あの主の言葉でこう行こうと思って、ところがね、なぜ神様がわざわざモーセは死んだって言ったかというとね、モーセの時とヨシアの時は全然導きが違うんですよ。で過去にとらわれてると、神がおっしゃる新しいことに踏み出せないんです。過去にとらわれてると、過去に2つあるんです。失敗にとらわれてると踏み出せない、もしね、成功にとらわれてると踏み出せない、どっちもね、妨げる。失敗できない。成功も時として妨げる。神様がおっしゃる、今おっしゃってることにもちろん確認するんですよ。確認はするんだけど、できたら踏み出さないで。そうするとね、神の技が起こるんです。で、面白いのはここにね、繰り返し恐れるなって書いてあるんですよ。恐れるなって、ね、あと、強くお芝居なさいって。ヨシアは旧約の中で一番戦った人で一番勝利を見た人なんですけど、ヨシア記が一番恐れるなとか強くあれって書いてあるんです。ってことは、恐れてる人、恐れてない人に恐れるなと言わないんですよね。例えば、今トシア牧師ですね、車のトシア牧師ね、喜びなさいって言わなくていいんです。もうちょっと、穏やかに、もうちょっとこう引き締まった顔したらって言いたくなる。黙ってても1年経っても未だに喜んでる。もうね、もうニコニコニコニコしてますね。長崎のところ、なんであれができなかったのかって言いたくなりますけども、長崎のところはね、喜びなさいって言わなきゃいけないんだけど、今喜びなさいって言わなくていい。喜んでるから。わかりますよね、喜んでる人に喜びなさいって言わないでしょ。恐れるなっていうことは、恐れてるから恐れるなって言ったってことなの。ヨシアは、誰よりも戦って勝利を見た人だけど、実は恐れてたんですね。これは面白い。で、踏み出そうと思うと恐れが来るんですよ。神様の言葉に行こうと思うとね、恐れが来たりね、あるいはね、強くありなさいってことはね、なんかできないと思ったりするんですよね。今回その家庭の時もね、山口ゴスペルクラブはね、今までの中で最も良くされたんです。山口さんは天に帰ったし、もうお嬢子さんもこういろいろ忙しくて喉がちょっと声が出なくなってきたし、だから霊的問題を持ってる人たちの霊が浮上してきてて、そういう人たちもいて、ちょっといろいろ大変だった。人間的にはとても立てなかったけど、神がおっしゃるから、とにかく行ったらいいですか、行ったら絶対技が起こるって。それでね、決めたらとにかく行けって、ね、 もう恥をかいてもいいから立ったらそれだけでもまた怒るって、それで言ったら今神父さんの話だけしたけどそれだけじゃないんですね。 ある教会から招かれた、やっぱり、まあ、祈ってたカトリック教会から招かれるように神父さんとかができるようにとかね、まあ、他にもあるんですけど、祈ったことが次々今開いてきてるんですよね。でこれは行ったからです。でも行く前に恐れが来るんですね。とても生かせない力が来る、これを覚えておくんで、そこで踏み込んでいくってことがすごく重要なんですね。でその時に神の技を起こる、これをね、どうかね、覚えておいてほしいと思います。で、さっき予言で回線のことが語られたんで、真剣になってみてください。回線のことね、義務は必要ですけど、確かにこの教会最初から回線のこと言われたから、回線のことはね、ぜひね、覚えておいてほしいです。それで、すいませんね、もう一個ね、ちょっとね、迷いがあったんですけども、もう一つの方の説教もちょっとします。これはね、6章のところ、6章のところのね、後半、ヨシア記の6章の後半ですね、22節からね、読みながらしますね。377ページ、一つ前の聖書または345ページぐらいかな、6ページかな。ヨシアはカナンの地に入りました。入っていったときに、その、石膏ですね、2人の、偵察に行った2人に言ったわけですね。偵察した2人の者に言った。あなた方があの遊女に、ラハブのことです。誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属する全てのものを連れ出しなさい。石膏になったその子供たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属する全てのものを連れ出して、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宗教の人に留めておいたって書いてあるんですね。まあ、この後もうちょっと続きますけども、ご存知だと思うので簡潔に話しますけど、彼女の家に入った時に、まず二人、使いをつけました。そしたら、ラハブの家に行って、で彼女は、その二人の使いをかくまったんですね。かくまったんですね。で、その時に、すぐにエリコの王様は来たからこうね、使いを送ったら騙して、騙してから、まあ、かくまったんですよね。で、その時に二つあるの。一つは、必ずイスラエルの方が勝つって信じたんですね、あのラハブはね。そしてその時に、私を助けてくださいって言うなら分かるんですよ。ラハブは私を助けてくださいって言わなかったんですね。見てみましょうか、2章のところね、2章のところでね、2章のね、19節からね、このラハブの言葉なんですけどね、主がこの地をあなた方に与えておられること、イスラエルに与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで不良の意見を私は知っています。つまり、イスラエルが勝つと言ったんですね。今ちょっと飛ばします。11節。それを聞いたとき、私たちは心がしないと、もう誰も勇気がなくなってしまいました。この後、あなた方の神は主は上手に下地に向き、神であるからですと。遊女ラハブはね、信じたんです。イスラエルが勝つってことをね。それで、かくまって、すがったんですね。11節。どうか私があなた方に信徒を尽くし、助けたように、あなた方の私との父の家に真実を尽くすと今、死にかけて誓ってください。そして私に確かな証拠をくださいということで、こう言ったんですよ。中3節、私の父、私の母、兄弟、姉妹、また全ての彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。ということだったら、ラハブは自分を助けてくださいじゃなくて、自分のお父さん、お母さん、兄弟、姉妹、家族にみんな助けてほしいって言ったんですね。これ当たり前と思わないで、遊女でしょ。おそらくもう家族とこの旧約ですからね、ほとんどこの時はね、縁が切れていたと思うんです。で家族の方も遊女だから、もう関わり合ったほしくなかったでしょうし、遊女の方もちょっと行けなかったと思うんですね。ところがこの遊女は自分を助けてくださいって言うんじゃなくて、自分の家族を助けてくださいって言ったんです。で面白いんですよね、イスラエルがアリコが死ない時、ラハブの家族は、家族でも親族で言った方が助かるんですね。当時はね、私、手を振って聞きたい、見たいんですけど、30人いたんじゃないかと思う。で手を振ってね、どうしても見たいシーンがあってね、面白いのはね、分かった、じゃあ助けようと言うんですよ。でその時に、最後にこう窓から下ろして逃がすんですね。あれですね、ここに赤い紐をつけておけってね。ね、黄色い幸せのハンカチの、なんか、現代とかって、ね、赤い紐をつけておけってね。そしてこういうんですよ。この紐のついてる家に、みんな入ってたら、入ってるやつは、お父さんもお母さんも兄弟もみんな助けてやるって。でこの紐のついてるこの家から出てしまったら、責任持たん、それはもうダメだって言ったということは、いいですか、これ遊女ラハブの家なんですよ。遊女ラハブの家に家族みんなを集めておきようって言ったんですよ。これって簡単じゃないですよ。 お父さんの家に行ってお前も行ってそこでみんな集まって待っとけっていうのは悪いけど、遊女ラハブの家ってみんな知ってるわけですよね。そこにみんなを連れてきてそこに入れておけ、そしたら助けてやるってことは、家族信徒がみんなラハブの家に来るってことでしょ。私ね、よく来たなと思う。だってさっき読んだとこ見たら、お父さんお母さん兄弟姉妹みんな来てたってことなんですよ。そうですよね。で他の人たちはあれ遊女の家だと知ってるところにみんな来てたってことですよね。ということはラハブがこの後行ったら、アメリカの説教者面白いと言ったんですよ。これちょっと聖書の書いてには断言できませんけどね、ここ説教したんです、アメリカの説教者が昔言うてね、こういったの、これは素晴らしいストーリーだってね。でおそらく一番最後に来たのはお父さんだと思うって言ったんですよ。でと思ったんですけど、まあ、おそらくお父さんが一番腹を立てていて、お父さんが一番心を痛めていたと思います。一番心を痛めていて、でも一番腹を立てたのもお父さんだと思うんですね。だからね、なんか分からない、天国行って見てみたいんです。何を見たいかというと、遊女ラハブがね、この後お父さんお母さん兄弟と行くわけでしょ。みんなこれで聞いてくださいって言ってこうやるわけでしょ。あ、どうでしょう皆さん、私がラハブ、まあ、気持ち悪いでしょうけどね、龍介君龍介君聞いてくださいとか言ってね、神様が一切この後からカナンの地やられるってね、もうだけどね、約束したんで助けてくれるから来てって言ったらね、あそうってすぐ来るすぐ来ますか。普通に考えたら普通はまず門前払いですよね。来るなってお前が来たら俺たちまで嫌われるじゃないかって変な目で見られるだろ、言ってくれっていう、普通はね、普通はそうだと思うんです普通は。でもおそらく1回目そうでも2回目また行ったんだと思うんですよ。それでね、行ってるうちにね、この遊女ラハブのね表情が変わってたと思うんです。目も変わってたと思うんです。それでえっと思ったんですね。そしてそのうちその話を聞いて来たんですよね。来たんだから、実際聖書に書いてあるのは。これそんな長くないと思う、期間は。この短い期間にことごとくみんな集まってたってことは、一つはみんなも負けると思ってたでしょう。もう一つはでもこのラハブの言うことを信じてきたってことでしょう。これね、すごいこと起こってるんですよ。ラハブを通して神様はラハブの家族を取ったんです。似たような記事が新約聖書にあるんです。誰だと思う？サマリアの女。だってサマリアの町はね、まあ空洞で愛したからユダヤ人嫌われたけど、サマリアの町のリバイバルはね、サマリアの町で最も見下げられていた女から始まったんです。だから人目を避けて真昼に水汲みに行ったんでしょう。人目を避けて、でみんなも見下げたし、本人も、ね、5人夫がいて6人目だからもう、ね、自分でもあのこう人目を避けて行ったみたいな。そしてイエス様はわざわざ昼の日なんか分かっててそこに行って、イエス様から声をかけて救ったわけですね。主に触れたらこの人ね、水汲みに来たのに水汲みを置いて自分を今までバカにして避けていた人たちのところに戻って聞いてくださいって町の人みんな連れてくるでしょ。これもね、聖書はさらって書いてあるけどね、普通ありえないですよ。サマリアの女が来たらですね、言いませんかね、会ってみて、あ、もう帰れ帰れってね、言うんですよね。お前ら来るなってね。そしたらそれでも必死に言ってるんで、えって聞いて、おそらくサマリアの女の表情、眼差し、雰囲気がちょっと前とまるっきり変わってたんですよね。でラハブも変わってたと思う。で、誠の神に触れたりイエス様に触れると変わるんです。面白いのはね、このサマリアの町をする時もラハブの家族をする時も、まあ、ちょっと言葉悪いです、あえてちょっと悪い言葉言いますよ。その家族の一番の、まあ、ものすごく悪い言葉で言えば恥、一番のお荷物と思われるその人から始めたんです、神様。でもね、どちらも特徴がある。ラハブはね、必ずさの神かと思ってね、この人は求めたんです。私の家族を管理くださいって。私面白いだと思うんですよね。今ね、ラハブを求めたんです。そしたら本当に家族みんな集まってきて助かるんですね。サマリアの女もね、触れられたところで助けちゃう。で、よく私話しますけども、駆け足で話してるんですよ。うちにいる鳩さん、岡田鳩さんね、鳩ってのは秋元さんの名付け親なんですけどね、統合症が治ったからね、鳩ってね、あの人はね、アリエって言って、オバマっていうね、朝日のオバマっていう田舎だったんですけど、アリエっていうね、まあ、申し訳ない、田舎にね、嫁いだ、農家にね、一生懸命働いた。本人こう言いました。ご主人と姑さんに認められたくて、一生懸命働いた。本当に、言ってました。盆も正月もないぐらい働くんですって、本当に。もう、休みなんてないんですって、こう、なんかね、一生懸命働いたら、もう、ちょっと倒れちゃったって言ってました。気がついたらね、ふらっと倒れてしまったんです。それで、そしたら今度子供の面倒見れないで、 子供の面倒見れないことはすごいプレッシャーになったんですね。別に姑さんは何も言わないけど申し訳なくて、特に農閑期の時に、みんなの仕事に行って自分だけ寝てなきゃいけなくて、しかも子供の面倒も見れないからものすごいプレッシャーになって、申し訳ないって気持ちから自律神経失調症になったんです。お医者さんが言わなくていいのにね、正直なお医者さんでね、あなた一生治りませんって言っちゃった。そしたらお母さんの嫁ぎ先の両親と自分家の両親が話し合って、結局ね、この競技離婚というと聞こえがいいけども、うんと悪い言い方をしますよ、あえて悪い言い方をしますよ、この嫁はうちの家族にとって迷惑になってお荷物にはなるけど役には立たないからもう帰ってくれってことですよね。うんと悪い言い方をしました、今あえてね、あえて言いましたよ、いいですか。外見に修徳さんだったんですよ。でも結局本人もそうですよね、一生治らないと言われて以上ね、ダメでしょ。それで競技離婚で帰ってきたわけですね。本人もやっぱ分かるわけですね、それどういうことを意味しているか。だからつまりその家族の一番の荷物で何の役も立たないわけですよね。ところがね、だから自殺するっていうのは何回も繰り返すんです。これ実家でも手に負えないから、あの一代の岡田牧師さん、ここね感謝ですねって、岡田牧師のところですね一番のお兄さんがその岡田牧師のところに連れてきたわけですよね、当時牧師じゃなかったんだけど、ね、これ何とかしてくれって誘うにするんだと。それで岡田牧師がいくら言ってもダメでね、奥さんが大変だったですね。岡田牧師は仕事に行かれるけど、それでやっぱり2、3回ね自殺未遂するんですけど、教会連れてきた。で1回目ね、今でも忘れませんけどね、これ近づくでしょ、こうやってね、でね、あ、ちょっと龍介君ごめんね、悪者にしますけどね、これね、こう近づくでしょ、これぐらい近づくとね、私の人生で会った人で一番暗かったの、これもう本当に死の霊がいたと思います。あのこれぐーっとこう暗闇にね入っていくね、霊的な力があったんです。私の人生にあった人の中で今まで一番暗かった人、大げさじゃなくて、あれは霊だと思います。それで私は世界で一番不幸だって確信持ってましただからね、と思ってましたね。それで3回目が何回ね十字架を信じたんですよ。本当にあの自分の罪がこうなったんだ、十字架を信じた、十字架の力って半端ないですね。全く変わったの、本当に救われたんですね。もうその人はこう前に出すでしょ、まだ話してないんですよ。こう立っただけでね、こう街道全部はね喜びにあふれるんです。これはその頃いた人はね、私が大げさじゃないってことが分かります。あれもうちょっとすごかった。そしてどうなったかというと、しばらく経ったら息子さんに会うんですね。十何年ぶりかでね、偶然に会うんですね、長崎 で次島原と壊されたら、息子さんが母を訪ねて三年でね向こうから来るんですよ。そして救われるんですよ。でもう一人の息子さんも来て救われるんですよ。それで岡田牧師が最初に牧師になって初めて洗礼授けたのは次男と三男なんです。それで息子が家に帰ってお父さんに話すから、お父さん再婚してなかった、お父さんも訪ねてきたんですよね。それでねびっくりしてね、家あげてあげてお話をして、うどん食べるって言ったら食べたいって言って、うどん好きだったそうですね。うどん作ってあげて出す前にね、キリスト信じるってこうご主人死んだんです本当に、ね、今出稼ぎがちょっと多すぎてね、今農家やめて出稼ぎしてるから島原のことがあんまりないので、ちょっと連絡なかなか取れないんですけど、まあ、でねもっとすごいのはね、予言があったんです。実は主上言が、あの姑さんが天に帰る家近いって会いに来なさいって言われたんですよ。で彼女は吟味してね、まあ、間違ってたとしても、まあ、行くことはいいことだから勇気持って会いに行ったの。一番最初にしたのは姑さんに謝ったの、本当に迷惑かけましたって。姑さんが許してくれてね、いやそんなことないよって、治ってよかったねって言ってくれて、それでね福音語ったんです。救われたんですよ。で2週間後に天に帰っていった。今天国にいるんですよ。これねすごいですね。で何かって言ったらね、この嫁ぎ先にとってこの人はお荷物だって言われて、いらないって言われたのに、この人を通して子供も夫も姑さんもイエス様に出会って救われたんです。この物語はまだ終わってないと思ってるんです。あの私の夢は前も言いましたね、30になった息子さんがね、フラワーボーイとフラワーリングがリングボーイとリングがリングガールというリングどっちもボーイじゃない、リングボーイとリングフラワーボーイをしてもらってですね、50代の再婚結婚式を今年やろうっていうね、結構教会本気で祈ってるんですよ。息子さんがねニコッと一緒に笑うんですよ。本当に笑うんですよ。今一緒に来てるから、今長崎に来てるからね、一人が三男坊が来てて一緒に住んでて礼拝に来てるからね。それで だからね、その話をするとね、ニコッと息子さんが、彼女の息子さんが喜ぶ。でだからね、息子さんがなんかね、こう2人いるから、3人いるんですけど、まあ、双子の息子さんにこうね、やってもらってですね、やったらいいなと思うんですね。なんかね、まだ物語は続くんですけど、いいですか、いらないっていうか、ね、ちょっと迷惑だって言われて追い出された人が、その人たちの家族の救いの土台になったんですよね。これ見事ですよね。で、皆さんってね、いろんな方法で神はなさいますけども、最も弱いところとか、最もダメなところを通して神が働くことよく分かる。で、皆さんの中にも、このすごく自分の、ね、神が与えた素晴らしいものもいっぱいあるけど、最も噂を覚えたり、ダメだと思うところがあったら、それが生きたりするでしょ。例えば、パウロ牧師は回線に関しては、ちょっと日本でおそらく一番、放置されてると思うけど、最低限、よくて、最低ラインの英語もね、話せないわけじゃないけど、相手は理解してくれないってね、やるでしょ。ね、ルーマニアなんか行ったら、ね、モンブランさんってルーマニアを知ってる人にはもうみんな知ってる人ですよね。行っても無駄だって言われたわけでしょ。ところが、神を言うからおっしゃって行ったわけでしょ。すごい働いたわけですよね。その時に面白いですよね。最も悪いところを通して、やっぱり神が働いた。で、なんね、ラハブから始めたんですよ、神様は。自分に関してね、本当に自分の弱さとか足りないと思った時にね、だからダメだと思わないこと、もう一つ、そういう人たちが来た時にね、そこから始めるんです、神様は。これ大事なんです。そこはね、どうぞ覚えておいてほしいと思うんですよね、これね。だから、これ二つメッセージがあったんですね。で、ちょっと迷ったんですけどね、ぜひね、そのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、神様は、今までにないことを今始められてきているので、そのことをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が神様の手の中で備え用意されている方の中に入っていくことができるんです。どうぞ導いてくださいお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。しょうがありました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに応えられます。父様、一人一人にあなたは触れて働いて、宮田をなしで凝らしてお世話をいたします。イエス・キリストの名によって、心と体をよっさりよ。イエス・キリストの名によって、結構慢性的になってきた病気、ここに主を触れてください。一時的に良くなるのではなくて、根本から解決して完全に癒してください。慢性的になっているこの病にイエス・キリストの名で完全に今よっさりよ。背中の痛み、またこの骨に触れてください。イエス様と言われてください。すごく人の言葉でそういう傷つ、すごく傷つきやすい人がいて、自分でもそれ分かってるんですけど、どうしようもないと思ってますけど、神の言葉で武装しなさい。あなたは預言をしっかり語りなさい。預言者学校で学び、預言を語り始めなさい。そうすることによって、なんかこういろんな人の言葉が来た時に、それに対して立ち向かっていける、その言葉でこう振り回されないで済む霊的な強さがあなたに与えられます。あなたがこの預言をしっかり学び、預言を語り始めていくことによって、人の言葉で翻弄されなくなった時、あなたの人生に持っていた神の計画が本格的に開きます。一歩踏み出しなさい。預言の学びを開始しなさい。私はあなたに結構浮き沈みが激しかったんですけど、それはあなたが感情的に入れやすいところじゃなくて、実は言葉に対して敏感だからなんですけど、予言の学びをすることによって、これに対してあなたは勝利し始めます。そこからあなたの人生に対する計画が開かれてくるとおっしゃいます。自分はアジアだって思ってる人はいるんですけども、アジアにももちろん行きますが、ヨーロッパにも行きなさい。私はそこであなたに見せることがあり、与えることがあるとおっしゃいます。イエスさん、ありがとうございます。感謝いたします。新しい仕事かな、分からない、新しいことを、なんか新しい奉仕かな、なんかしようとしている人がいるんですけども、それは神から出たことです。ただ不安と恐れがあるんですけども、恐れてはなりません。ただ、それをするにあたって心を定めなさい。こう心を定めないと、なんかこう、どっちつかずの進み始めた時に間違いなくぶつかりが激しくいきます。で、心を定めていると、その中で神の 脱出の道とか神の導きが分かるんですけど、心が定めないとその神のか細い声が聞こえません。確かに私が導いています。心を定めた際、その時にはっきりと私の導きが分かってくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しますね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声の願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものつもとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。Mm-hmm.